出会い運を上げる30の方法。その1、出会い運は使えば使うほど増えていく。出会い運の消耗を心配する人がいます。あまりたくさん人に出会うと出会い運を使い切ってしまうと。確かに物やお金のような物質的なものであれば使えば使うほど減るという現実があります。使えば使うほどなくなります。大量に使えばそれだけなくなるのも早くなります。物質的なものであれば節約戦略といった考え方が大切です。無駄遣いをなくし、できるだけ効率よく上手に使っていくことを心がけるでしょう。しかし出会い運は違います。出会い運はなくなるものなのか。答えはノーです。出会い運は使っても減ることはありません。むしろ出会い運は使えば使うほど増えます。理由は簡単です。出会い運は物質的なものではなく超自然的なものだからです。出会い運は使ってもなくならない。そもそも運は物質的なものではありません。超自然的なものです。物理的な法則とは違い、理論では説明がつかない神秘的な力です。神秘的な力ですから使えば減るという概念は通用しません。もちろん節約という考え方も不要です。たくさん使ってもなくなりません。使ったらなくなると思うのは無用の心配なのです。運は使えば使うほど増えていく。運を使えばなくなるなんて嘘です。都市伝説です。運は物質的なものではないのですから使ったらなくなることはありません。むしろ逆です。運は使えば使うほど増えます。運を増やしたいなら逆にどんどん運を使っていきましょう。人と出会えばパワーとエネルギーが得られます。パワーとエネルギーが運に転換され出会い運へと変わっていきます。人が人を呼び、ますます人と出会いやすくなります。そのため出会えば出会うほどどんどん出会い運が高まっていくという不思議な現象が起きるのです。出会い運を増やしたいならどんどん出会っていくことです。出会い運は神秘的な力と思われがちですが、あなたの努力によって高めることが可能です。出会い運を高める3つのポイント。出会い運を高めるには次の3つがポイントです。1、出会いに感謝すること。人に感謝する気持ちは出会いに転化されます。2、きちんと人に出会っていくこと。人と接すると相手からパワーやエネルギーをもらえ、それが出会いに転化されます。3、どんな出会いでも相手に敬意を払うこと。相手に敬意を払えば相手からも敬意を払ってもらえ、ますます出会いが高まります。出会いは使えば使うほど増えていく。人に感謝する気持ちを持ちましょう。どんどん人にやっていきましょう。どんな出会いであろうと相手に敬意を払いましょう。するとあなたの魅力が高まり、人間性も磨かれ、出会いがアップします。気づけば出会いが急上昇していることでしょう。出会いの連鎖が生まれ止まらなくなるはずです。出会いは使えば使うほど増えていくのです。出会いが使ったら減ることを心配しない。自らの力で出会いを増やしていく。出会いを上げる30の方法。その2、出会うきっかけは自然とできるものではなく自ら作り出すもの。出会うきっかけが自然とできるのを待っていませんか。もちろん出会うきっかけが自然発生することもあります。人から声をかけられ、それが出会いのきっかけになることもあるでしょう。友人から合コンに誘われ、そこでいい人と巡り合うこともあるでしょう。知り合いが自宅でパーティーを開くことになり、招待されることもあるでしょう。縁結びの神様があなたのために出会いの場をセッティングしてくれることもあるかもしれません。現実では出会うきっかけが自然とできることが少なからずあるもの。しかし受け身の姿勢は良くありません。出会うきっかけは自然とできるものというのは思い込みです。誤った思い込みをしていると出会いの可能性を制限してしまいます。出会うきっかけは自然とできるものではなく自ら作り出すもの。ここで意識改革をしてください。出会うきっかけは自然とできるものではありません。自ら作り出すものです。出会いを上げたいなら積極性が大事です。自らの意思と努力で出会うきっかけを作り出しましょう。難しく思いますが、その気になれば意外と簡単にできます。例えば気になる相手がいて近づくきっかけがないなら質問をするのが効果的です。わからないところを聞くなら自然な雰囲気で話しかけることができるでしょう。気になる人がいればこちらから話しかけるくらいの積極性は持ちたいところです。誰にもパーティーに誘われないというのなら自分でパーティーを開けばいいのです。自宅でホームパーティーを開くのもよし、自宅が無理なら野外でバーベキューパーティーやお好み焼きパーティーという選択肢もあります。季節のタイミングが良ければクリスマスパーティー、ハロウィンパーティーというイベントもアイデアです。自分が主催者になって人を集めます。小規模であっても十分なパーティーになります。友人の友人も招待すれば新しい出会いが生まれるでしょう。合コンがないというのなら自分で合コンを企画すればいいのです。友人と協力して人を集めれば意外と簡単に集まるでしょう。出会いを求める友人がいれば喜んで協力してくれるはずです。自分の出会いだけでなく友人の出会いにも協力できるので一石二鳥です。自分で出会うきっかけを作り出すなら数も質もコントロールできる。出会うきっかけはいくらでも自分で作り出せます。もちろん強引な手段ではなく、あくまで自然な手段でアプローチすることがポイントです。自分で出会うきっかけを作り出すなら自分の都合を取り入れることができるため数も質もコントロールできます。出会うきっかけは自然とできるものという先入観を取り払いましょう。自然とできるパターンもありますが、それはあくまでラッキーと考えることです。自分で動けば素晴らしいきっかけを作り出せます。出会うきっかけは自然とできるものではなく自ら作り出すものなのです。出会うきっかけは自然とできるのを待つのではなく自ら作り出す。出会いを上げる30の方法。その3、こびれな身だしなみをしていると出会いがアップする。出会いを上げるなら身だしなみが大切です。身だしなみが乱れていませんか。だらしない身だしなみをしていませんか。相手に不快感を与えるようなファッションになっていないでしょうか。もちろん昔から仲のいい友人と会うならそれでもいいでしょう。すでにお互いを知っている関係であれば身だしなみが乱れていても許容範囲でしょう。心を許している、リラックスしている、相手を信頼しているというポジティブなサインにもなります。それほど悪い印象はありません。打ち解けた雰囲気になり話も盛り上がりやすくなるはずです。しかし初対面の人の前では注意したいところです。だらしない身だしなみをしているとだらしない人と思われるからです。外見は出会いに影響するポイント。初対面ではまだ相手のことを知りません。相手のことを知らないなら相手の外見から判断するしかありません。そのため相手に不快感を与えるような身だしなみは言語道断です。外見がだらしないとだらしない人と判断されやすくなります。外見で判断されたくないと思うかもしれませんが、相手が受ける印象を考えることです。残念ながら初対面では外見で判断されることが多いのが現実です。外見は第一印象に直結します。第一印象が悪くなるとそのままご縁はありませんでしたとなります。発展できる出会いも発展しなくなります。せっかく運命的な出会いであっても台無しになるでしょう。外見は出会いに影響するポイントですから侮れません。心が出るならこびれな身だしなみがベスト。出会いを上げるならきちんと身だしなみを整えておくことです。特別なおしゃれも高級ブランドも必要はありません。気取ったり見栄を張ったりする身だしなみも不要です。派手さは一切必要ありません。心がけたいのはこびれな身だしなみです。まず相手に不快感を与えないことが必須条件です。その上で清潔感があって少し綺麗めな身だしなみを心がけましょう。シワや汚れのない清潔感のある服装をします。派手な色や柄は避け、落ち着いた色や柄を選びます。こびれな身だしなみをしていると気持ちのいい印象を与えます。素敵だな、爽やかな、どんな人なのだろうと周りの人から興味を持ってもらえます。結果としていい出会いを引き寄せ、出会いが素晴らしくなるのです。こびれな身だしなみににこやかな表情があればますます出会いが上がる。ただな身だしなみと侮ってはいけません。出会いを左右するポイントですから意識しておくに越したことはありません。こびれな身だしなみににこやかな表情があれば完璧です。口角を上げるとますます出会いが上がります。嫌というほど出会いに恵まれるようになります。 こびで涙しがみをする。出会いを挙げる30の方法。その4、道を聞かれやすい人は出会いの強い人。あなたは普段道を聞かれやすいでしょうか。道を聞かれやすいかどうかは出会いに関わる大きなポイントです。話しかけられると一旦足を止めて相手の質問に答えなければいけません。道を聞かれることを面倒に感じる人もいますが、とんでもないことです。道を聞かれたときはガッツポーズで喜んでください。優しそうですね、話しかけやすいですね、と褒められたことになるからです。道を聞かれやすい人は褒められていることになる。あなたが知らない土地で誰かに道を聞くとき、どんな人を選ぶでしょうか。おそらく優しそうな人や話しかけやすい人を選ぶのではないでしょうか。スムーズに答えてもらいたいので、できるだけ柔らかい感じの人を選ぶはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。道を聞かれやすいということは優しそうですね、話しかけやすい雰囲気がありますね、と言われていることになります。つまり褒められているのと同じことなのです。嬉しいことではありませんか。道を聞かれるとは大変光栄なことです。道を聞かれることは悪いことではなく喜ばしいことなのです。道を聞かれやすい人は出会いの高い人。あなたが普段道を聞かれることはありますか。最後に道を聞かれたのはいつでしょうか。もし普段あまり道を聞かれることがないなら、話しかけにくい雰囲気が出ているのかもしれません。鏡を見ながら自分の様子を振り返り、できるだけ話しかけやすい雰囲気を心がけてください。優しい表情を心がけ、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。威圧感が出ないように注意しつつ、人を歓迎するような雰囲気を出していきましょう。道を聞かれやすい人は出会いの高い人です。道を聞かれやすくなると、こうしてもいろいろな人から話しかけてもらえるようになります。道を聞かれやすい人になる。出会いを挙げる30の方法。その後、朝日には出会いを挙げる効果がある。出会いを挙げたいならある光を浴びてください。それは朝日です。朝日には出会いを挙げる効果があります。同じ太陽の光であっても朝と昼とでは違います。朝日は昼間の日光とは違ってフレッシュなエネルギーに満ちています。朝日を浴びると心が引き締まります。フレッシュな光を浴びればテンションも急上昇。これから一日が始まる。さあ頑張ろうという気持ちになれます。出会いに悩んで元気がないならなおさら朝日を浴びることです。朝日を浴びながら落ち込む人はいません。太陽からパワーとエネルギーをいただけ心に火がつきます。心の邪気が現れ自然とスッキリした気持ちになるでしょう。朝日を浴びているとあなたの中に太陽からのポジティブなエネルギーが取り込まれ出会いも上がっていくのです。平日に朝日を浴びる暇がなければ休日にたっぷり浴びてもいい。出会いを浴びるなら朝日を浴びましょう。朝日に当たる生活を心がけると自然と生活リズムも整って健康的です。朝日なので無料です。晴れの日であれば朝日は毎日あります。少し早起きをして朝日を浴びるだけでいいのです。浴びるだけで出会いがあるのですから、これほど楽なことはありません。平日は忙しくて朝日を浴びる暇がなければ休日にたっぷり浴びても構いません。少しくらい眠くても朝日を浴びているうちに眠気も吹き飛んでいきます。散歩をしながら朝日を浴びれば体がポカポカ温まって最高の気分になるのは間違いありません。早朝は出会いが多い時間帯。早朝は出会いが多い時間帯でもあります。早朝にはちょっとだけ非日常感があります。散歩する人たち、美しい植物、新鮮な景色、フレッシュな存在と出会えるでしょう。朝日に包まれた景色を見るだけでも心が浄化されます。普段起きるのが遅い人は生活パターンの変える意味でも取り組む価値があります。たかが朝日、されど朝日。朝日を浴びる習慣があればあなたの出会いはいつも高い状態を保てます。朝日を浴びて出会いを上げる。出会いを上げる30の方法。その6、出会いが高い人は知らない人を大切にする。知らない人はチャンスと可能性を秘めた人物。出会いを決めるポイントの一つ、それは知らない人に対する接し方です。知らない人に冷たく接していないでしょうか。出会いの低い人は知っている人と知らない人の態度の差が顕著です。知っている人には親しく接します。優しく丁寧に接します。自分から挨拶をしてニコニコ笑顔を見せます。一方で知らない人は知らんぷりです。自分に関係ない人にはろくに挨拶もしません。自分から壁を作って楽しいことでもない限り笑顔を見せようとしません。知らない人に対してはよそよそしい接し方になるのは当たり前のことに思いますが、よくありません。ここが盲点です。なぜ知らない人によそよそしくするのがいけないのか。貴重な出会いを切り捨てることになるからです。知らない人はすごい人かもしれない。無視する、知らんぷりをする、冷たく接するというのは切り捨てているのと同じです。改めて考えると知らない人には潜在的な可能性があります。その人は社長や有名人かもしれません。ある分野における実力者や第一人者かもしれません。重要なコネクションを持つ人物かもしれません。自分にとって運命の人ということもあるでしょう。可能性が低いかもしれませんが、ゼロではありません。そんなバカなと思いますが、知らない人なのですから、あり得る話です。どんな人かわからないのですから、知っている人と同様大切にした方がいい。せめて最低限の挨拶くらいはした方がいいのです。知らない人も大切にしよう。出会いをあげたいなら、知っている人だけでなく知らない人も大切にしてください。なぜ知らない人に優しくしなければいけないのと思うのは、出会いを下げる考え方です。出会いをあげるなら壁を作らないことです。壁を作ると出会いも遠ざけます。出会いをあげたいなら自分から壁を取り払うことです。心をオープンにして自分から笑顔を見せていき、相手を受け入れる姿勢になることが大切です。知らない人にも笑顔で挨拶をします。積極的に話しかけ親切に接します。知らない人を大切にすることで親しくなるきっかけが得られます。実際に知り合ってみるとその人が素晴らしい人だとわかることがあります。見た目は地味な人であっても知り合ってみると意外とすごい人だとわかることがあります。最初は普通の人に思えても親しくなっていった結果、運命の人に変わることもあります。知らない人がいたとき、この人はどんな人なのだろうとワクワクしながら話しかけてみてください。知らない人はチャンスと可能性を秘めた人物なのです。知っている人だけでなく知らない人も大切にする。出会いを挙げる30の方法。その7、硬い表情は出会いを遠ざける。柔らかな表情が出会いを引き寄せる。出会いを左右するポイントの一つです。それは表情です。普段どんな表情をしているかであなたの出会いが変わります。顔を変えることはできなくても表情を変えることなら意識次第で改善できます。硬い表情は出会いを遠ざける。出会いを挙げたいなら硬い表情に注意しましょう。無愛想になっていませんか。口元が手の字になっていませんか。ツンとした澄ましたような表情になっていませんか。硬い表情をしていると堅苦しい雰囲気が出てしまいます。周りにプレッシャーを与え近寄りがたい印象を与え壁を作ってしまいます。自分ではオープンにしているつもりでも硬い表情をしていると周りから抵抗を持たれやすい現実があります。硬い表情をしていると一緒にいても緊張します。なんだかこの人といても落ち着かないと思われ人が離れていきます。たとえ知り合ってもなんだか付き合いにくいと思われると人が離れていきます。硬い表情は出会いを遠ざけてしまうのです。柔らかい表情は出会いを引き寄せる。出会いを挙げたいなら柔らかい表情をしましょう。柔らかい表情をするのは簡単です。口角を上げてニコニコするだけでいいのです。人と接するときはニコニコしながら話します。笑うときは満面の笑みを表現します。楽しいことがなくても普段から口角を上げ微笑みを見せることです。柔らかい表情をすると優しい雰囲気が漂うようになります。人は柔らかい雰囲気が大好きです。柔らかい表情をしていると温かくて優しい雰囲気が出て周りの人は近づきたくなります。周りからこの人と知り合いたい、話してみたい、仲良くなりたいと思われるようになり人が集まってきます。もちろん縁結びの神様も柔らかい表情が大好きです。この人はいい表情をしているなと喜び素晴らしい出会いのチャンスを与えてくれます。 特に注意したいのは初対面のタイミングです。初めて会う人には警戒心があって硬い表情になりがちですが、こういう時こそ柔らかい表情です。積極的に微笑んで柔らかい表情を見せていくことです。柔らかい表情をすると相手も心を開いてくれ、心の距離がぐっと近づくのです。硬い表情をせず柔らかい表情をする。出会いを上げる30の方法。その8、部屋をきれいに掃除すると出会いが高まる。突然ですが自分の部屋を振り返ってみてください。あなたの部屋はどのくらいきれいに掃除がされていますか？床や窓が汚れていませんか？雑誌や衣類で散らかっていないでしょうか？埃が舞う部屋になっていないでしょうか？もし心当たりがあるなら要注意です。部屋が掃除されていないと出会いを下げてしまうからです。一見すると出会いと部屋の掃除は無関係に思えますが、実は深いところでつながりがあります。部屋の環境は気力や精神に好影響を及ぼす。出会いを上げたいなら部屋を掃除しましょう。高な掃除と侮ってはいけません。部屋がきれいになると心や気持ちが休まり、疲れも取れやすくなります。気力や精神にエネルギーが満たされ、勇気や元気が出やすくなる。結果として出会いに対して積極的になれるのです。定期的に部屋の掃除をしよう。雑誌や衣類はきちんと整理整頓を行いましょう。窓も床もピカピカになるようきれいにしましょう。不要なものは整理するのではなく処分しましょう。1年以上使っていない衣類は不要と判断して処分するのがベターです。思い切って処分すると重みから解放された気分を味わえ、すっきりします。忙しいとこまめに掃除をするのは大変ですが、ルールを決めて定期的に部屋を掃除しましょう。サボりがちな人は手帳やカレンダーに予定として入れておけばアクションを起こしやすくなります。掃除は特別なことではなく日々の習慣にすることです。一旦習慣になれば部屋が散らかっていると落ち着かなくなり、自然と掃除したい気持ちに駆られます。部屋の空気を入れ替えることも掃除の一環。忘れがちなのは部屋の空気です。空気は目に見えないため汚れていても気づきにくい。風水を意識した配置がされていても部屋を閉め切っていると台無しです。部屋を閉め切っていると二酸化炭素の濃度が上がって睡眠の質や精神状態に悪影響を及ぼします。部屋の空気を入れ替えることも掃除の一環です。寒い冬であろうときちんと窓を開けて定期的に部屋の空気も入れ替えましょう。部屋をきれいに掃除すると出会いが高まる。部屋は癒される場所であり、エネルギーを充電する場所です。きれいに部屋を掃除すると快適な空間になって過ごしやすくなります。掃除をすれば部屋も喜びます。あなたの心もきれいになります。肉体的精神的に満たされることで積極的な行動ができるようになり、出会いにプラスの影響を及ぼすのです。きれいに部屋を掃除する。出会いを上げる30の方法。その9、隙間のないスケジュールは出会いが入り込む隙間もない。出会いの高い人はスケジュールに余裕がある。スケジュールをぎっしり詰め込んでいませんか？たくさんスケジュールが入っていると自分が必要とされている実感があって嬉しくなるでしょう。人気者のような雰囲気やモテているような雰囲気もあります。仕事が多いことは社会人にとって喜びです。朝から晩までスケジュールでびっしり埋め尽くされていると自分の価値も高いように感じるでしょう。忙しさに快感を覚え、積極的にスケジュールを埋めていこうとする人もいるかもしれません。もちろん忙しいのはいいですが、余裕がないほど忙しくなるのは要注意です。隙間なくスケジュールで埋め尽くされていると出会いのチャンスをつかめなくなります。隙間のないスケジュールは出会いが入り込む隙間もない。スケジュールが予定で埋め尽くされていると出会いが入り込む余地がありません。急に食事に誘われても戦略がありましてと断らなければいけません。この日に会いましょうと誘われてもその日は予定がと断ることになります。いつ会えますかと聞かれても分かりませんという残念な返事をすることになります。スケジュールを調整したくても隙間なくスケジュールが詰まっていては限界があります。出会いのチャンスがあっても泣く泣く諦めるしかありません。もちろんビジネス上の出会いもありますが、スケジュールがいっぱいだと進行を深める余裕もなくなります。スケジュールに空白を作って時間に余裕を持たせる。チャンスは流れ星です。いつどこでやってくるか分かりません。スケジュールに空白を作り時間に余裕を持たせましょう。たくさんスケジュールを入れるならスケジュール調整ができる程度の余裕を作っておくことです。スケジュールに空白があることを恐れないことです。空白があると暇な人間と思われそうで不安になるかもしれませんが、無用の心配です。むしろ暇な時間があることは素晴らしいことです。暇な時間があるから心や気持ちを整えることができます。急な誘いがあってもすぐ動けます。急に食事に誘われたとき OK と即答できるようにしたい。いつ会えますかと誘われてもこの日なら空いているよと答えられるようにしたい。日頃から適度に暇を作っておき、いつ誘われてもすぐ動けるようにしておきましょう。不思議なことにスケジュールに余裕を持たせると気持ちにも余裕が出てきます。自分と向き合う時間が増え、積極的な気持ちも生まれ、行動力も出てきます。スケジュールに適度な空白を作ると新しい出会いが舞い込んでくるのです。スケジュールに余裕を作っておく。出会いを上げる30の方法。その10、出会い方と出会いの質は別問題。出会い方にこだわるとかえって出会いを遠ざける。出会いといえば出会い方です。運命の人と出会いたいとき出会い方にこだわる人もいるでしょう。おしゃれなカフェで出会いたい。綺麗な浜辺のビーチでナンパされたい。美しい夜景が広がる場所で声をかけられたい。旅先でロマンチックな出会いをしたい。美しい景色が広がる観光地で出会い一目惚れをしたい。こうしたロマンチックな出会い方をするとドキッとして運命を感じます。特別な出会い方をすれば特別な意味を感じます。何らかの意味を感じることもあるでしょう。出会い方がロマンチックだと相手まで魅力的に見えてくるから不思議です。どうせ出会うなら素敵な出会い方をしたい。漫画や映画であるようなロマンチックな出会い方に憧れている人もいるのではないでしょうか。しかしここに落とし穴があります。出会い方にこだわるのはよくありません。出会い方にこだわるのは出会いの可能性を制限することになるからです。出会い方と出会いの質は別問題。出会い方が良ければ素敵な人と出会えそうに思いますが、誤った思い込みです。出会い方が良ければ素敵な人と出会えるとは限りません。出会い方と出会いの質は別問題です。運命は予見できません。いつどこでどんな風に起きるか全く分かりません。廊下で転んで助けてもらい、いい人と出会うことがあります。街角で不意に道を聞かれ、それがきっかけで始まる人間関係もあります。たまたま隣に座った人が運命の出会いになることもあります。アプリで出会った人が運命の出会いになることもあります。もちろん友人の紹介で運命の人と出会うこともあります。出会い方が平凡でも素敵な人と出会うことは珍しくありません。たとえ出会い方が最悪でも素晴らしい人と出会える可能性は十分あるのです。出会い方にこだわらない。理想の出会い方をイメージするのはいいですが、固執しないようにしてください。出会い方はあくまできっかけにすぎません。運命の出会いはいつどこで起こるか分かりません。出会い方にこだわるとかえって出会いを遠ざけてしまうのです。出会い方にこだわらない。出会いを上げる30の方法。その11、出会いが強い人に無礼な人はいない。出会いが強い人は常に礼儀正しく振る舞います。約束の場所には時間厳守で到着します。ビジネスであればスーツを着用です。きちんと挨拶をして名刺交換をします。なるべく略語は使わず正式名称を使います。相手から親切があればありがとうございますと感謝します。出会いの後はきちんとお礼を伝えます。忙しい時もどんな時も礼儀を守ります。たとえ感情が乱れている時でも礼儀を貫きます。出会いが強い人に無礼な人はいません。礼儀は円滑な人間関係を保つために必要。礼儀とは何か。礼儀とは円滑な人間関係を保つために守るべき行動面の正しい作法のことを言います。出会いを強くしたいなら礼儀を重んじることです。礼儀がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。礼儀は円滑な人間関係を保つために必要です。 礼儀がないと出会いがあっても長続きしません。相手は自分が軽んじられていると不快感を覚えるでしょう。失礼な態度が目立つと断るたびに摩擦が生じます。この人は礼儀がないと不快に思われると距離を置かれてしまいます。どんなにルックスが良かろうと、どれだけ清潔感があろうと、礼儀がないと関係が途切れます。礼儀さえあれば人間関係は続きます。出会いのセンスはその人の礼儀でわかると言っても過言ではありません。特に初めて会う相手であれば礼儀は必要不可欠です。礼儀を大切にすると律儀で堅苦しくなるため抵抗感を持つ人もいますが、無礼であるよりははるかに好印象です。礼儀は品位と品格にも関わります。礼儀を大切にすると品位も品格も上がっていき、誠実な印象へと変わります。礼儀を大切にするから出会いが上がり、出会いの輪も広がります。また会いたいと言われるようになるのです。礼儀を大切にする。出会いを上げる30の方法。その12、出会いは所属しているグループで決まる。あの人は芋づる式に出会っている。なぜだろうか。それは所属しているグループのせいかもしれません。あなたが所属しているグループはどんな顔ぶれでしょうか。仲のいいグループメンバーがいるでしょう。どんな人と付き合っているかは出会いに関わります。所属するグループは自然の成り行きで決まることも多いのですが、停止できないポイントです。出会いが少ない人は社交性が低いグループに所属している。出会いが少ない人は社交性が低いグループに所属しています。交友関係が狭い友人、人付き合いが下手な友人、ネガティブ思考の友人です。社交性が低いグループに所属していれば出会いが少ないのも当然です。交友関係が狭いとなかなか友人の輪も広がりません。人付き合いが下手な友人だと友人から人を紹介してもらう機会も減ります。またネガティブ思考のグループに所属していれば暗い雰囲気が漂い人は寄ってきません。仲良くなりたいではなくあまり関わりたくないと思われ、どんどん人が逃げていき孤立してしまいます。紹介されにくい、周りの人は避けていくなど負のスパイラルに陥ります。社交性の高いグループに所属する。出会いの多い人は社交性の高いグループに所属しています。交友関係が広い友人、人付き合いが上手な友人、ポジティブ思考の友人などです。社交性の高い友人はいろんな人とつながっています。社交性の高いグループに所属していると自然と新しい人と出会ったり紹介されたりする機会が増えます。不思議なことに社交性の高い人の周りには社交性の高い人が寄ってきます。ポジティブ思考のグループに所属していると明るい雰囲気が出るため周りから声をかけられることも増えます。普通にしているだけで芋づる式にどんどん人と知り合うことができてしまうのです。自分が所属しているグループを見直す。今一度自分が所属しているグループを見直してください。付き合う人を選ぶということです。自分の所属しているグループは豊かさを左右する大切な環境の一つです。成り行きで所属しているグループかもしれませんが、出会いに悪影響を及ぼしているなら見直す決断も必要です。古いグループとは縁を切るのではなく距離を置く。もちろん古いグループと縁を切るわけではありません。所属するグループを変えるのは勇気のいることです。縁を切るのではなく距離を置く程度でいいのです。出会いを上げたいなら人が集まる環境にいる方が有利です。出会いは所属するグループで決まるのです。社交性の低いグループとは距離を置き、社交性の高いグループに所属する。出会いを上げる30の方法。その13、出会いの高い人は相手の価値観や考え方を否定しない。出会いを上げたいなら相手の価値観や考え方を否定しないことです。相手の価値観や考え方を否定すると確実に出会いが下がります。確かに納得できない価値観もあるでしょう。生まれや育ちが違えば人によって考え方も変わります。ユニークな生い立ちがあればユニークな考え方を持つ人もいるはずです。しかし価値観や考え方を否定されて嬉しい人はいません。価値観や考え方を否定するとろくなことになりません。相手の価値観考え方を否定するとストレスを与え反発が生まれます。お互いに合いませんねということになり、せっかくの縁が切れてしまいます。縁が切られるだけで済めばまだいい方です。時にはトラブルを招く可能性もあるため注意が必要です。大切なことは相手をリスペクトすること。大切なことは相手を尊重するということです。相手に敬意を払い価値観や考え方を尊重します。もちろん無理に受け入れる必要はありません。納得できないなら納得できないままでいいので尊重します。なるほど、そうですか、といえば話が途切れることはありません。相手が誰であろうとリスペクトすることです。あなたはそういう価値観、考え方をお持ちなのですね、という態度で接すればトラブルになることはありません。学ばせていただくという姿勢で接す。違和感のある価値観や考え方があるとき、見方を変えるとチャンスでもあります。自分とは違うということは自分にないものがあるということです。自分にないものがあるのですから、それを受け入れることで成長のチャンスが得られます。理解できない価値観や考え方があれば学ばせていただくという姿勢になることです。今は理解や納得ができなくても、いつか理解、納得できるかもしれません。出会いの高い人は相手の価値観や考え方を否定しない。出会いの高い人は相手の価値観や考え方を否定しません。納得できない考え方があったとき、それは間違っていると否定しません。私には理解が難しいですと謙虚な返事をします。受け入れられない考え方があったとき、ありえないと否定しません。そういう考え方もあるね、一理あるかもしれないねと受け入れます。たとえお互いの文化や信仰が違っていても否定することはありません。そういう文化信仰をお持ちなのですねとありのまま受け入れます。様々な価値観を受け入れられるということは様々な人を受け入れられるということです。いろんな人を受け入れる姿勢になるので自然といい出会いを引き寄せていけるのです。相手の価値観や考え方を否定しない。学ばせていただくという姿勢です。出会いを上げる30の方法。その14、出会いを感謝する気持ちが出会いに転化する。出会いを高めるにはどうすればいいか。方法はシンプルです。出会いに感謝することです。あらゆる出会いに感謝しましょう。いい出会い、悪い出会いと区別をしないことです。すべての出会いは正しい、すべての出会いはありがたいと感謝してください。いい人と出会いました。ありがとうございますと。心の中で唱えても構いません。もちろん直接声に出しても OK です。縁結びの神様にもお礼を言いましょう。いい出会いを運んでください。ありがとうございますと。縁結びの神様は満面に笑みを浮かべて喜びます。あらゆる出会いを受け入れ感謝する。特別な出会いだけではありません。平凡な出会いであってもきちんと感謝しましょう。素晴らしい人との出会いだけでなく、普通の人との出会いにも感謝したい。たとえ苦手な人と出会ってもいい出会いでしたと感謝しましょう。あらゆる出会いを受け入れ感謝することが大切です。そんなことはできないと抵抗を感じるかもしれませんが、正念場です。自分が試されていると思うことです。心を大きくして取り組んでみてください。大きく息を吸えば心に余裕が生まれ感謝することができるはずです。出会いを感謝する気持ちが出会いに転化される。心を大きくして全ての出会いに感謝していきましょう。するとどうでしょう。出会いを感謝する気持ちが出会いに転化されます。出会いをありがたく思えば思うほどどんどん出会いが高くなります。あなたから優しいオーラが出るようになり、周りの人が引き寄せられます。感謝の念があると縁結びの神様が味方になってくれます。結果としてますます出会いに恵まれるようになるのです。これだけでいいのです。出会いを上げるのは簡単です。出会いに感謝するだけでいい。出会いの正体とは出会いを感謝する気持ちなのです。出会いに感謝して出会いを高めていく。出会いを上げる30の方法。その15、スマホを見ながら歩いていると出会いを下げてしまう。出会いを上げたいならスマホを見ながら歩かないことです。スマホを見ながら歩いていませんか。不注意のトラブルが起こりやすくなって危険ということもありますが、出会いにも悪影響があります。スマホを見ながら歩いている悪影響は意外と多い。 スマホを見ながら歩いていると注意がスマホに向きます。スマホに注意が向く分だけ周りが見えなくなります。人に声をかけられても聞き逃してしまいます。素敵な異性がいても素通りしてしまいます。美しい景色が広がっていても見逃してしまいます。スマホを凝視していると取り込み中の様子に見えるため話しかけにくい雰囲気が出ます。挨拶をしたくても周りは抵抗を感じてためらいます。なかなか話しかけてもらえなくなることで知らず知らずのうちに出会いのチャンスを逃すことになるのです。スマホを見ながら歩いているとどんどん出会いが下がります。スマホに依存しているとスマホが恋人と勘違いされてしまうでしょう。スマホを見ながら歩いている悪影響は意外と多い。文明の利器であるスマホは大変便利な道具ですが、使いすぎには注意が必要です。便利な道具も過度に依存するとかえって不便をもたらすのです。スマホを見ながら歩かない。出会いを上げたいならスマホを見ながら歩かないことです。歩くときはきちんと前を向いて歩きましょう。視界に映るすべての光景を楽しめます。面白い風景があればきちんと気づき感動できます。面白い風景を眺めていると目の保養になったり気分転換になったりします。人に声をかけられてもきちんと気づけます。いい人がいればきちんと気づけ話しかけるチャンスができます。きちんと前を向いているとオープンな雰囲気も出るため声をかけられやすくなる。きちんと前を向いて歩いていると思わぬ縁に恵まれるのです。難しいことではなく誰でも簡単に取り組めることです。明日からと言わず早速今日から取り組んでみてください。ちょっとした習慣の改善であなたの出会いがアップするのです。スマホを見ながら歩かない。出会いを上げる30の方法。その16。出会い目的で教室に通う人はかえって出会えない。周りの迷惑になって浮く存在になる。出会いの場として教室に通う人がいます。世の中にはさまざまな教室があります。音楽教室、ダンス教室、水泳教室、テニス教室、ゴルフ教室、カルチャー教室。習い事には多くの男女が集まります。確かに教室は出会いの場であるのは事実です。教室は学べる上出会いもあるので一石二鳥と考える人も多いでしょう。学びながら異性と交流できるため自然に出会え自然と仲良くなります。いい出会いを期待しながら出会い目的で教室に通おうとする人もいるかもしれません。ここに落とし穴があります。残念ですが出会い目的で教室に通う人はかえって出会えません。出会い目的で教室に通う人は独特の嫌な空気を醸し出すからです。出会い目的の人は教室の中で浮く存在になる。出会い目的で教室に通う人は次のような特徴が目立ちます。授業に遅刻をする。無駄なおしゃべりが多い。真面目に先生の話を聞かない。先生の言うことにケチをつける。自己中心的な振る舞いが目立つ。宿題をサボる。教室を休むことが多い。するとどうなるか。教室の中で浮く存在になるのです。周りの人は学びに来ている中、自分だけ出会い目的です。これほど恥ずかしいことはありません。出会い目的で教室に来る人は誠実な姿勢が足りません。真面目に学びに来ている人の迷惑になります。真剣に学びに来ている人ほど出会い目的で来ている人はすぐわかります。不自然な動きが目立つからです。あの人は違う目的で来ているよねと陰で噂をされるようになり、距離を置かれ自然と排除されます。出会い目的で教室に通う人はかえって出会えなくなるのです。縁結びの神様も眉を潜めるでしょう。出会い目的に教室を利用するのは良くない。残念に思った神様は出会いを取り上げてしまうのです。真剣に学びに来る人が出会える。教室に通うならあくまで学び目的であることが前提です。学び目的で教室に通う人はきちんと出会えます。学びたい、自分を磨きたい、きちんと教養を身につけたいとする高学心が一致します。誠実な高学心があると一緒に協力したり助け合ったりできます。同じ趣味を通して価値観の共有、思い出の共有が生まれ、一気に心の距離が近づくのです。出会いに期待するのはいいですが、教室に通うなら出会いはサブにしておくことです。あくまでメインは学びであり、サブとして出会いを期待するなら悪くありません。出会い目的で教室に通わない。出会いを上げる30の方法。その17。時間がないという口癖とはさよならしよう。時間があるという口癖が新たな時間を生み出す。時間がない。忙しくて時間がない。やることがたくさんあって時間がない。そんな口癖に心当たりはありませんか？ドキッとした人は要注意です。時間がないという一言は時間の奪うセリフだからです。時間がないという口癖があると思い込みが発生します。思い込みが発生すると諦めの気持ちが生まれ、時間を作る努力もしなくなります。諦めてしまえば終わりです。あなたから時間が逃げていき、ますます時間がなくなります。時間がない、時間がないとブツブツ文句を言っていると本当に時間がなくなってしまうのです。口癖は自分の潜在意識に働きかけるため停止できません。つまらない口癖で自分の可能性が失われることほど愚かなことはありません。時間がない、わかっこ悪いセリフ。自分の価値を認めてもらいたくて忙しいことをアピールしたいのかもしれませんが、ここに落とし穴があります。実際は逆効果です。時間がないというセリフは、私は時間管理が下手ですと言っているようなもの。かっこ悪いセリフです。周りは大変そうですねと言ってくれるかもしれませんが、尊敬されることはありません。認められたいアピールがくどいと思われるのがオチです。近寄りがたい雰囲気まで出てしまい、人間関係にも悪影響です。心当たりがあるなら、今すぐ禁句にした方がいいでしょう。時間があるという口癖を身につけよう。時間がないという口癖とはさよならしましょう。時間を作りたいなら、時間があるという口癖をお勧めします。時間がないと言いそうになったら、時間があると言いたいます。時間があると言えば、自己暗示がかかります。時間が限られていても、時間がある前提で考えるようになるので、時間を作る努力ができます。時間を見つけ出す能力が高まります。知恵を振り絞って、なんとかスケジュールを調整することです。人の可能性が引き出され、本当に時間ができるのです。時間がなくても、時間があると言い切ること。時間がないはかっこ悪いセリフですが、時間があるはかっこいいセリフです。時間に余裕が感じられるので、あなたの印象もアップします。口癖を変えることは、あなたとあなたの人生を変えることにもつながります。時間がなくても、時間があると言い切ることです。それは綺麗事だと思う人もいるかもしれませんが、その諦めがよくありません。時間はないといえばないですが、あるといえばあります。時間がなくても、可能性を信じることで集中力が高まります。時間があるという口癖が新たな時間を生み出すのです。時間がないというセリフを禁句にする。時間があるという口癖を身につけて時間の可能性を引き出す。出会いを上げる30の方法。その18。団体行動は出会いを下げる。一人で行動することを恐れない。出会いを上げたいなら団体行動に注意してください。団体行動をするのではありません。団体行動をしないのです。寂しい気持ちを紛らわせようと団体で行動していませんか？学校の授業はいつも友人と隣り合わせになる。トイレの時も買い物の時もいつも友人と一緒に行く。習い事を始めるとき一人は恥ずかしいから友人と一緒に始める。レストランで一人で食事する勇気がないからと誰かと一緒に入店する。臆病な人でも団体なら動けます。最初のうちだけ誰かと行動するならまだいいのです。教室といいサークルといいクラブ活動といい新しい環境に飛び込んでいくのは恥ずかしいもの。一人では入り入りにくいお店や場所があるのも事実です。初回は恥ずかしく一人では踏み出しにくいもの。あくまで始めるきっかけという意味で最初だけ誰かと一緒に行動するなら悪くありません。しかし普段から団体行動ばかりとなると話は変わります。団体行動は出会いが増えそうに思いますが実際は逆効果です。出会いが上がるどころか下げてしまいます。団体になると見えないバリアができる。周りから見ると団体には距離を感じます。団体になると見えないバリアができるからです。仲間内でワイワイしています。話しかけたくても話しかけづらい。 場に入りたくても入り入りづらい。私たちは仲間同士です。よそ者は近づかないでくださいといった雰囲気を醸し出し、透明のバリアができます。周りから見ると、どうぞ仲間内で楽しんでくださいと思われ、そっぽを向かれます。よかれと思って団体行動をしていると、ますます出会いを下げていくのです。一人で行動することを恐れないこと。出会いを上げたいなら団体で行動するのではありません。個人で行動するのです。一人で行動することを恐れないこと。習い事で教室に通うときも一人で始めます。レストランで食事をするときも一人で入店します。休日に余暇を楽しむときも一人で過ごします。もちろん、たまには団体で行動することもあっていいのですが、基本は一人で行動することです。一人で行動していると不安や恐怖を乗り越える力が強くなります。人への依存から解放され、自立心と独立心が養われます。人間的な魅力が高まって周りの注目を集めます。一人で行動していると周りの人も話しかけやすくなって自然と出会いが増えていくのです。寂しいのは最初だけ。一人では寂しい。一人では心細い。寂しい人だと思われそう。そうした心配があっても大丈夫です。最初は寂しく感じていても慣れれば平気になります。一人なら自由に行動できます。自分のペースで行動できます。何をするにも独り占めができます。周りを気遣う必要がないため精神的にも楽になります。一人で行動する素晴らしさに気づけば一人で過ごすことが快感になり病みつきになってしまうでしょう。あなたが一人で行動していると話しかけずにはいられない雰囲気が出てどんどん出会いを引き寄せるのです。団体で行動しない。一人で行動する。出会いを上げる30の方法。その19。出会いを上げたいなら恥を恐れないこと。恥を受け入れる人には素晴らしい出会いが待っている。出会いを上げたいなら恥に対する姿勢が重要です。恥を避けるのではありません。恥を受け入れるのです。恥をかいて喜ぶ人は少ないでしょう。ストレスの塊であり不快感があります。恥をかくとみっともなくて気まりが悪く体から変な汗をかき顔も赤くなります。少し恥をかいただけでいっぱいいっぱいになって泣きたくなる人もいるはずです。恥は避けられるものなら避けたいと考える人が多いことでしょう。しかし出会いを上げたいなら恥を恐れないことです。恥を恐れているとフットワークが重くなって行動力が鈍くなり出会いの妨げになるからです。恥は出会いの大敵。出会いには大なり小なり恥をかくリスクがあります。恥をかいてはいけないと思うと出会いの妨げになります。恥を恐れると知らない人に話しかけられなくなります。話したいことがあっても恥が怖いと話せなくなります。食事に誘いたくても断られるのが怖くなって誘えなくなります。見栄や体裁を気にするのは良くありません。見栄や体裁を気にしていると卑屈な精神が生まれスムーズに出会えなくなります。恥は出会いの大敵なのです。恥をかくのは当たり前と思う方がいい。出会いを上げたいなら恥を恐れないことです。恥を受け入れ恥を喜びましょう。恥をかいて喜ぶくらいでいいのです。自分の殻を破って新しい自分に挑戦できました。リスクがあるにもかかわらず勇気を出して行動できました。自分の弱い心に打ち勝てました。これを素晴らしいと言わずして何と言うのでしょう。恥をかけたことは勇敢なことに挑戦できた証拠なのですから自分を褒めるべきです。恥をかくのは当たり前と考えると臆病な心が吹き込んで行動力が出ます。恥を恐れなくなると緊張する経験にもどんどん飛び込んでいけます。フットワークが軽くなり行動しやすくなります。心がオープンになって話しかけやすくなります。どんどん新しいことにチャレンジできるため出会いにも恵まれるのです。恥を受け入れる人には素晴らしい出会いが待っている。さあ、どんどん恥をかきに行きましょう。恥のほとんどはその場限りです。その時は恥ずかしく赤面してもしばらく経てばすぐ普通に戻ります。周りの人もすぐ忘れます。むしろ恥をかきたいと思うくらいでちょうどいいのです。出会いを上げたいなら恥を恐れないこと。恥を受け入れる人には素晴らしい出会いが待っているのです。恥を恐れず積極的に行動する。出会いを上げる30の方法。その20。ショックを受け入れる覚悟がなければ出会いは上がらない。出会いを受け入れるためには覚悟が必要です。それはショックを受け入れる覚悟です。初対面はどんなことが起こるかわかりません。出会った時絶対ショックを受けない保証はありません。出会いがあるということはショックを受けるリスクもあるということです。初対面では相手がどんな人かわかりません。相手がどんな人かわからないということは何らかのトラブルになる可能性もあるということです。挨拶をしても無視されることがあります。急に嫌な一言を言われるかもしれません。食事に誘っても断られるかもしれません。生理的に受け付けないと判断されて距離を置かれるかもしれません。いい人相に見えて話しかけたところ、実は嫌な人だとわかることもあります。相手に悪気があるとも限りません。初対面の相手はあなたの好みや考え方を知りません。デリケートな話をされてしまうこともあれば、触れてほしくない話題に触れてしまうこともあるでしょう。相手に悪気はなくても小さなことで不快感を与えてしまうことは珍しくありません。信じたくないかもしれませんが、これが現実です。ショックを受ける覚悟を持とう。大切なのはショックを受ける覚悟です。ショックを受ける覚悟がなければ出会いは上がりません。ショックなことを言われてもいいと覚悟を決めれば弱気が吹き飛びます。自分の中で人から向ける感覚が得られるでしょう。エネルギーが湧き勇気がみなぎり出会いに対して積極的になるのです。ショックな言葉は笑って受け流せばいい。ショックなことを言われたらどうするか。くよくよ落ち込むのではありません。笑って受け流せばいいのです。動揺していることを態度や表情に出しません。動揺していても表情はニコニコしていましょう。たとえショックで心が凹んでも明るい笑顔を保ち続けることが大切です。ニコニコしていれば前向きな気持ちが強くなるのでショックな言葉もすぐ忘れることができます。ショックなことを言われても気にしなければいいことです。ショックなことを言われたから心が傷つくのではありません。ショックなことを気にしているから心が傷つくのです。ショックを受けることはあっても気にしなければ心は傷つきません。絶対ショックを受けたくないと思っていると動けなくなります。ショックを受けてもいいと思えば動けるのです。ショックを受ける覚悟を持つ。ショックなことを言われても笑って受け流す。出会いを上げる30の方法。その21。出会いがないという口癖は出会いを下げる。私には出会いがない。最近全く出会いがない。どうしてこんなに出会いがないのだろう。こんな口癖に心当たりがあれば要チェックです。なかなか出会いに恵まれないと出会いがないと思うのは自然なこと。天に向かって文句の一言も言いたくなるでしょう。出会いがないと思うまでは OK です。心の中で思うだけならまだ具体的に表現されていません。誰にも聞こえていません。誰の迷惑にもなっていません。衝動的に思うことは誰にでもあることです。しかし出会いがないと思うのは良くても言葉に出して言うのは要注意です。出会いがないという口癖は出会いを下げるからです。出会いがないという口癖は出会いを下げる。出会いがない出会いがないと言いふらす人がいるときどんな印象を受けるでしょうか。出会いがないという一言は私には魅力がないと言っているようなものです。私は寂しい人です。誰にも相手にされません。哀れな人間ですというネガティブなニュアンスがあります。正直な一言かもしれませんが、周りの人が受ける印象はよくありません。かまってほしい感も出てしまい、周りの人は引いてしまいます。焦っている印象もあって余裕が感じられません。哀れで不幸な雰囲気が出てしまい、自分のイメージ低下にもつながります。出会いを引き寄せるには声をかけやすい雰囲気を出すことが大切です。出会いがない出会いがないとうるさく騒いでいると声をかけにくい雰囲気が出てしまいます。出会いを引き寄せるどころか遠ざけてしまうのです。周りの同情を引くためにわざと出会いがないと言っているなら誤った努力です。痛々しい悪趣味です。哀れで不幸せな雰囲気が漂うだけなのでやめておくのが賢明です。 出会いがないとはきっといい出会いがあると言いたいよう。出会いがないという一言は禁句にしましょう。哀れな雰囲気が目立つだけでいいことは何もありません。言いそうになったら喉のところでぐっと抑えることです。出会いがないと言いそうになったら別の言葉に言い換えましょう。きっといい出会いがあるです。言っている内容はほぼ同じですが印象が違います。肯定形で生きる表現には幸運と幸福を呼び込む力があります。縁結びの神様があなたに力を貸してくれるでしょう。きっといい出会いがあると言い続けていると本当にいい出会いがあるのです。出会いがないという口癖は禁句にする。出会いがないとはきっといい出会いがあるに言い換える。出会いを挙げる30の方法。その22。いい人ぶっているとかえって出会いを逃す。いい人ぶっている人がいます。いつも愛嬌を振りまいている。何でもイエスと答えている。誰にでも優しく振る舞っている。確かにいい人ぶっていれば周りから好かれるでしょう。明るい印象や親しみやすい雰囲気があるため人を引きつける力が出ます。優しいね、心が広いね、頼りになるねと褒められることも増えるでしょう。いい人ぶっていれば周りから好かれ愛されますます出会いに恵まれるだろうと思います。しかしこれは違うのです。結局のところ見せかけにすぎません。いい人ぶっているのはいい人のように見せているということです。演技をして偽りの自分を見せているだけにすぎません。いい人を演じるにも限界がある。いい人ぶっていると必ずいつかどこかで限界がきます。振る舞いの辻褄が合わなくなり不自然な様子が生まれます。なんだかおかしい。この人は何か裏があるな。気づく人は気づきます。自分ではいい人ぶっていても周りから見ると不自然な様子が目立つため意外と簡単にバレます。不自然に優しかったり建前の発言ばかりだったり疲れるための振る舞いが目立ったりです。あの人はみんなにいい顔をしているだけだね。仮面をかぶっているね。本音で話していないよね。接していないね。誰からも悪く思われないよう手抜かりなく振る舞う様子はあざといと思われます。いずれ周りから見抜かれると好印象から悪印象に一転します。周りの人から信用されなくなるのはもちろんのこと人から紹介されることもなくなるのです。嫌われてもいいという覚悟で生きる。大切なのは嫌われてもいいという覚悟です。嫌われてもいいという覚悟で生きることです。都合がいいならイエスと受け入れますが、都合が悪いときはきちんとノーと断ります。いいときはいいと答えますが、ダメなときはきちんとダメと答えます。素晴らしいものは素晴らしいと言いますが、おかしいものはおかしいと答えます。変に自分を曲げず、着飾らず、自分に正直になります。相手の顔色も伺いません。ありのままの自分を見せていくようにします。嫌われてもいいという覚悟で生きると、トゲは出るかもしれませんが、ありのままの自分でいられます。余計な演技をしないで、ありのままの自然な自分を表現していることになるからです。ありのままの自分を表現して生きた方が、長期的に見ると納得した人生を歩めます。時には反感を持たれるかもしれませんが、正直な自分を見せた結果から気にしないことです。それが本当の自分です。さて、行く人もいるかもしれませんが、残る人もいます。それが本当の友人です。本当の友人と親しくした方が良い人間関係が築けます。自分らしく生きている人は自立心と主体性があって魅力的です。きちんと自分の軸を持っていてそれに従って生きているので周りから魅力的な人として映ります。人を引きつける力が強くなり結果として出会いにも恵まれるのです。いい人ぶるのはやめる。嫌われてもいいという覚悟で自分を貫く。出会いを挙げる30の方法。その23。いい出会いを求めるなら時間と労力をかけること。アプリや SNS に依存すると出会いの本質を見失う。アプリや SNS を使った出会い方があります。インターネットが普及して便利な出会い方ができるようになりました。アプリや SNS を利用すれば自由に会いたい相手を選べます。時間も労力もかからず自宅にいながら簡単に出会えます。デブ症の人や対面が苦手な人にとっては絶好のツールと言えるでしょう。社会が変化して便利なツールも登場して出会い方の常識まで変わってきています。新しい出会いのために SNS やアプリを利用している人もいるでしょう。もちろん SNS やアプリを利用するのも悪くありませんが、思わぬ落とし穴があります。SNS やアプリを利用すると簡単に出会えてしまいます。簡単であることはメリットである一方、デメリットでもあるのです。簡単に出会えた関係は簡単に切れる。簡単に出会えていいではないか。そう思うかもしれませんが、絶対とは言い切れません。簡単ということは時間も苦労もかからないということです。時間も苦労もかからない出会いは安易な気持ちになりやすい。あまりに出会いがあっさりしています。簡単に出会えた分だけ相手も軽く扱ってしまいがちです。心理的に簡単な出会いイコール簡単な関係イコール簡単に別れられると思いやすい。トラブルが起きて少しでも都合が悪くなればさっさと縁を切ってまた新しく出会えばいいと考えやすい。簡単に出会えた分だけ簡単に切れてしまいます。アプリや SNS に依存すると出会いの本質を見失います。出会いの質が低くなりかえって遠回りになることがあるのです。出会いに時間と労力をかけること。出会いに SNS やアプリを利用するのはいいですが過度に依存しないことです。利用するなら限定的に利用しましょう。過度の利用には注意することです。大切なのはアナログの出会いです。実際に足を動かして出会いに行くことです。直接顔を合わせる。直接会って話をする。きちんと足を動かして出会いに行くことです。合コンやパーティーに参加することも大切です。出会いに時間と労力をかけることです。時間と労力をかけることで真剣になれ強い気持ちを込めることができます。トラブルがあっても時間と労力がかかった分だけ切れにくくなりご縁が長続きするのです。時間と労力を避けるのではなく歓迎することです。時間と苦労のかかる出会いこそ本当の出会いです。アプリや SNS の依存は注意する。いい出会いを求めるなら時間と労力をかける。出会いを挙げる30の方法。その24。出会いのない人はみんなで会おうという。出会いのある人は2人で会おうという。相手と会うことになったとき出会いのある人とない人とで返事が違います。とにかく会えばいいと思いますが会うときの人数が大切です。出会いのない人はみんなで会おうと言う。出会いのない人はみんなで会おうと言います。いきなり二人で会うのを嫌がります。初対面は恥ずかしいので一対一は避けたがろうとします。とりあえず誰かがいてくれると助かると考え他に誰か連れて行こうとします。確かに初対面では不安があるでしょう。初対面では相手がどんな人かわかりません。会話が続くかどうかもわかりません。他に人がいると不安も和らいで会話も続きやすくなるので安心すると思います。二人で会うのは不安があるのでみんなで会おうと言ってしまいがちです。しかしこれは残念な返事です。みんなで会おうと言った瞬間一気に相手はテンションが下がります。二人で会うのは嫌なんだね。自分は信用されていないのだねと感じるからです。出会いの価値は人数が多くなるにつれて下がる。みんなで会いましょうはあなたを信用していませんという意味と同じです。出会いの価値は会う人数が多くなるにつれて下がります。みんなで会ったとき話をしにくい状況が目に浮かびます。他に人がいると相手と真剣に向き合えません。たとえ会えても表面的な会話しかできないでしょう。人の数だけ会話があちこちそれて相手について深く知ることができません。プライベートな話も他に人がいると話しにくくなります。浅い会話しかできないなら二人の仲をうまく深められません。会うときの人数が多くなるにつれて出会いの質が下がります。この人とは仲良くなれないと悟った相手はやっぱり会うのはやめましょうと断ってくるでしょう。せっかくの出会いが台無しになるのです。出会いのある人は二人で会おうと言う。出会いのある人は二人で会おうと言います。なるべく1対1で会えたらどうとします。二人ならお互いが真剣に向き合います。お互いがじっくり相手に集中できるので仲良くなるのも早くなります。二人だからこそできる会話があります。二人なら初対面であってもデリケートな話やプライベートな話をしやすくなります。 必要があって人を連れていくならいいですが、用事もないのに余計な人を連れていかないことです。いい出会いにしたいなら人と会うときは1対1が基本です。2人で会う方が出会いの質が高まります。緊張も恥ずかしさがある分だけ出会いの価値が高まります。2人で会うから運命の出会いになります。相手と会うときは誰かを連れていくのではなく1対1で会うようにする。出会いを上げる30の方法。その25。出会いのない人は3時間もかかると考える。出会いのある人はたった3時間と考える。出会いが決まるのは会いに行くのに時間がかかるときの考え方です。会いに行くのに時間がかかることがあります。物理的な距離が遠いとバスや電車を使っても時間がかかります。ドラえもんのどこでもドアがあれば便利ですが、残念ながらまだそうしたアイテムはありません。物理的な距離が遠くなればなるほど会いに行くのが大変になります。出会いのない人は3時間もかかると考える。例えば会いに行くのに片道3時間かかるとします。この時3時間もかかると考える人は残念ですが出会いのない人です。3時間もかかるという表現から遠い距離と感じていることがわかります。遠い距離と思うので心も重くなり億劫になります。距離が遠いので会うのはやめましょうということになります。相手も遠いですから仕方ないですよねと思って会う話が流れます。貴重な出会いのチャンスを逃してしまうのです。出会いのある人はたった3時間と考える。出会いのある人はどう考えるのか。出会いのある人はたった3時間と考えます。3時間の距離を遠く感じるのは錯覚です。たかだか3時間です。1時間を3回繰り返すだけです。乗り物に乗っているなら一眠りをしている間につく距離です。3時間は遠いように思いますが、実は意外と近い距離です。3時間かければ会えるのです。会いに行くのに3時間かかると分かったとき、なんだ。たった3時間かと思うことです。たった3時間と思えばすぐ会う約束ができます。心の中で浮力が生まれます。前向きな気持ちになれ、フットワークが軽くなり、さっと会いに行けるのです。こういう人が素晴らしい出会いをつかみます。3時間というのはその程度の短い距離です。出会いが高く、いい出会いにも恵まれるのです。出会いを決めるのはわずかな考え方の違い。3時間もかかるというのか、たった3時間というのか。あなたの出会いを決めるポイントです。出会いを決めるのはわずかな考え方の違いです。そもそも3時間の遠いと感じるのなら本気で会いたいと思っていない証拠です。本当に会いたい人ならどれだけ時間をかけようと会いに行こうと思うはずです。もちろん3時間はあくまで一例です。4時間であってもたった4時間と考えましょう。5時間であってもたった5時間と考えましょう。時間をかければ会えるのですから幸いです。世の中には時間をかけたところで会えない人もいます。時間をかければ会えるのですから片道が何時間かかろうと近いのです。チャンスは手の届く範囲にあります。遠くまで会いに行くとき3時間もかかるではなくたった3時間と考える。出会いを上げる30の方法。その26。現金には出会いを上げる力がある。あなたは普段いくら現金を持ち歩いていますか？あまりたくさん現金を持っていると物騒。財布を落としたら大変だからできるだけ現金は持ちたくない。たくさん現金を持っていると使いすぎるから最小限にしたい。そんな人も多いでしょう。もちろん普段ならそれも結構ですが、出会いを上げるならここに改善の余地があります。ちょっと習慣を変えましょう。出会いを上げるポイントは財布の中にあります。財布にたっぷり現金を入れておくのです。現金を持っているだけでどんな自信が生まれる。出会いと財布の現金にどんな影響があるのか。財布にたっぷり現金を入れておくと強気になれます。やはり現金は強い。お金はパワーです。お金があればあるほど精神的な余裕が生まれます。お金は毎日の切り札にもなります。トラブルや想定外が起こっても現金があれば対処できるでしょう。お金の力で何とかするということが可能になります。たとえ現金が必要なくてもたっぷり現金を持っているという事実が気持ちを強くさせます。度量が大きくなったり勇気が出やすくなったり行動力を発揮できたりします。自然と強気になることで日常の様々な場面でアクティブになれる。知らず知らずのうちに出会いにポジティブな影響を与えるのです。例えばチャンスが巡ってきたときこれから食べに行こうと誘えます。好きな人がいたときたっぷり現金を持っていれば声をかけやすくなります。現金を持っているだけで妙な自信が生まれるもの。現金の力は侮れません。財布にたっぷり現金を入れておくことで自信家のような振る舞いができるようになります。財布に入れておきたい現金の目安。財布の中にはどのくらいの現金を入れておくのがいいのでしょうか。目安としては年齢かける1000円分の現金です。例えば20歳の人なら2万円です。25歳の人なら2万5000円になり30歳の人なら3万円です。もちろん余裕があればさらに現金を持っても構いません。現金には出会いを上げる力がある。大切なことは心の余裕です。多めの現金を持っておくことで心が強くなったり余裕が生まれたりして心のお守りになります。お金は実用的なお守りです。財布に多めの現金を入れるだけですから簡単です。抵抗感を振り払い財布の中にまとまった現金を入れてみてください。ただな現金されど現金。現金は武器のお守りにもなります。現金には出会いを上げる力があるのです。財布の中に年齢かける1000円分の現金を入れておき心の余裕を作っておく。出会いを上げる30の方法。その27。交際範囲が広い自慢は出会いを下げる。あなたは交際範囲が広い方ですか？もし交際範囲が広いなら注意したい発言があります。交際範囲が広い自慢には注意しましょう。私にはたくさんの友人がいます。〇〇人も友人がいます。 SNS のフォロワーは〇〇人です。芸能界に知り合いがいる。私はこんな有名人とも知り合いです。こうしたセリフに心当たりがあるなら見直した方がいいでしょう。もちろん交際範囲が広いのは悪いことではありません。たくさん友人がいてもいい。芸能人の友人がいてもいい。有名人と知り合いであってもいい。他方面に知人友人がいることはそれだけ社交性、積極性、コミュニケーション能力が高い証拠です。人付き合いが上手で多くの人と仲良くできることは素晴らしいことと言えるでしょう。大勢の友人がいるということはあなたにカリスマ的な魅力があるのかもしれません。では何がいけないのか。交際範囲が広いことではありません。交際範囲が広い自慢なのです。交際範囲が広い自慢は出会いを下げる。交際範囲が広いことを自慢をするのはよくありません。私にはこんなにたくさん友人がいます。こんな有名人とも知り合いです。ずけずけ自慢していると緊縮を買います。知り合いになれても表面的な付き合いしかできなさそう。深い仲になるのは難しそう。一人一人との触れ合いやコミュニケーションが仮に印象を与えます。あなたには大勢の友人がいるのですね。いろんな人に囲まれて幸せそうですね。私と知り合っても仕方ありませんね。げんなりされてしまうのがオチです。たとえ知り合いになったとしても大勢の人として軽く扱われそうな不安を覚えます。相手は抵抗を感じそそくさ逃げられてしまうのです。自分ではそのつもりはなくてもそうした誤解を招く可能性があるため注意が必要です。交際範囲が広い自慢をすればするほど出会いが逃げていくのです。交際範囲が広くても引き渡さないこと。交際範囲が広くても引き渡さないようにしてください。自慢は良い結果をもたらしません。自慢したくなってもぐっと抑えて謙虚に振る舞いましょう。聞かれたら答える程度にしておくのが無難です。自慢したい気持ちは心の内側に抑えておく方が上品です。自分からずけずけ交際範囲が広い自慢をしない。出会いを上げる30の方法。その28。人に興味を持つ人が興味を持ってもらえる。磁石のようにお互いが引き寄せられ出会いが急上昇する。出会いを上げたいなら人に興味を持つことが大切です。人には興味がありません。 でもいい人と出会いたいですという人がいます。これは矛盾しています。人に興味がないのにどうして出会い運が上がるのでしょう。人に興味がないのに出会いを求めるのは辻褄が合いません。人に興味がなければないほど出会い運も下がります。人に興味があればあるほど出会い運も上がります。人への関心と出会い運は相関関係があるのです。人に興味を持とう。出会いとは人との巡り合いです。人に興味を持つと自然と人に近づきたくなります。また人に興味を持つことで人を引きつける雰囲気も出るようになります。人に興味を持ちましょう。相手のプライベートを詮索するわけではありません。純粋に相手を知りたい気持ちで接するということです。どんな人だろう。もっと相手のことを知りたいという気持ちが大切です。相手の人柄や性格に興味を持つ。相手の生まれや育ちに興味を持つ。相手の価値観や考え方に興味を持つ。人に興味を持てば真剣に話を聞けるようになります。知りたい気持ちが強ければ強いほど自然と記憶力が上がって相手の話も覚えやすくなります。出会えることが嬉しくなり感謝できるようになるのです。たとえ自分と違った価値観、考え方を持っていても否定しないようにしてください。どうしてそういう価値観、考え方を持っているのだろうと相手に寄り添って考える余裕を持ちたい。同意ができなくても一旦受け止める姿勢が大切です。相手の価値観の尊重すれば自分と価値観が異なる相手ともスムーズに接することができます。出会いは人に興味を持つことから始まります。人に興味を持つ人が興味を持ってもらいます。磁石のようにお互いが引き寄せられ出会いが急上昇するのです。人に興味を持つ。出会いを上げる30の方法。その29。お礼をすると出会いが上がる。当日中にお礼をするともっと出会いが上がる。出会いを上げるならお礼が大切です。会った後にお礼をするのは人付き合いのマナーの一つ。にもかかわらずほとんどの人が会った後にお礼をしません。平均して10人に1人です。よくて5人に1人です。別れる時にお礼を言えば十分と思う人が大半です。別れ際に今日はありがとうございましたとお礼を言ってそれきりです。大半の人がお礼をしないからこそきちんとお礼ができる人は印象に残ります。いつのメールで構いません。お礼のメールがあるだけで他の人より礼儀正しいことをアピールできます。出会えたらきちんとお礼をしましょう。長々しいお礼は不要です。シンプルで短いお礼で十分です。本日は貴重なお時間を割いてやっていただきありがとうございました。いつのメールくらいなら手間はかかりません。お礼ができる人は必ず印象に残る。お礼をされて嬉しくない人はいません。きちんとお礼をするときちんとお礼ができるなんて素晴らしいと喜ばれます。感謝の気持ちが伝わり誠実な印象を与えます。ほとんどの人がお礼をしないためお礼ができる人は印象に残ります。別れた後相手は気持ちいい余韻に浸れます。だからこそまた会いたいと思われご縁が続きます。きちんとお礼をするだけで出会いが上がるのですから、これほど簡単なことはありません。できれば当日中にお礼をしたい。お礼をするなら当日中を心がけましょう。翌日や数日後も悪くありませんが、理想は当日中です。都合が悪い場合は仕方ありませんが、できるだけ当日中を目指してください。お礼は感謝の気持ちが熱いうちに伝えるのがコツです。当日中の方が感謝の熱が残っているため、感謝の気持ちを込めたお礼がスムーズにできます。わざわざ貴重な時間を割いてやってくださったのですから、スピード感を見せることです。スピード感を見せることで、ますます感謝の気持ちが伝わります。お礼の先手が大切。先に相手からお礼が来ることもあるかもしれません。当日中だとしても相手にお礼をされたから返事をするのでは遅すぎます。お礼は常に先手です。競争ではありませんが、そのくらいの気持ちで少しでも早くお礼をすることが大切です。別れた直後にお礼のメールを送りましょう。名刺をもらったら書かれている連絡先にすぐメールをしましょう。お別れをして相手が見えなくなった直後にメールを打ち始めれば確実に先手を打てます。お礼をすると出会いが上がります。当日中にお礼をするともっと出会いが上がるのです。出会いの後はきちんとお礼をする。できれば当日中にお礼をする。出会いを上げる30の方法。その30。出会いの高い人は一瞬の出会いを大切にする。出会いとは一瞬です。街中で出会う人、旅行先で出会う人、出先で出会う人、セミナーで出会う人、飲み会で出会う人、イベントで出会う人。出会ったと思えばすぐ別れることになります。出会ってはすぐ別れ、また出会ってはすぐ別れることを繰り返します。再び会う機会に恵まれるかもしれませんが、そのまま二度と会えないこともあります。むしろそのばかりの出会いの方が多いと言ってもいいでしょう。一瞬と聞けば小さなことのように思えます。一瞬の出会いとは一瞬の縁でもあります。一瞬の縁なら短い出来事なので大したことがないように思えるかもしれません。しかし一瞬だから価値が低いと考えるのは大きな誤解です。出会いの価値に時間の長さは関係ありません。時間は短くてもそれは貴重な出来事です。一瞬の出会いは素晴らしい奇跡であり運命のイベントです。大切なことは一瞬の出会いを大切にするということ。一瞬だから大したことないねという人はいい出会いに恵まれません。一瞬だから大切にしようという人がいい出会いに恵まれます。大切なことは一瞬の出会いを大切にするということです。一瞬の出会いが一生の付き合いになることもあるのですから、油断は禁物です。人と出会ったら全身敬意を研ぎ澄ませ、目の前の出会いに集中することです。相手に敬意を払い、礼儀正しく丁寧に接します。相手の話にはしっかり耳を傾けます。話をするときは丁寧に言葉を選びます。面白いときは思い切り笑います。そして出会えたことにしっかり感謝します。普通の出会いであっても今日はいいことがあった。と喜びましょう。これが一瞬の出会いを大切にするということです。出会いを大切にしてしすぎることはないのです。一瞬の出会いを大切にする人がいい出会いを引き寄せる。もう二度と会えないかもしれないと思うことです。大げさに思えるかもしれませんが、十分なり得ることです。出会いの希少価値に気づけば自然と接し方が向上するはずです。一瞬の出会いを大切にすれば出会いの可能性を最大限に引き出せます。一瞬の出会いを大切にする人がいい出会いを引き寄せるのです。一瞬の出会いを大切にする。出会いを上げる30の方法。まとめ。その1。出会いが使ったら減ることを心配しない。自らの力で出会いを増やしていく。その2。その3。小綺麗な身だしなみをする。その4。道を聞かれやすい人になる。その5。朝日を浴びて出会いを上げる。その6。知っている人だけでなく知らない人も大切にする。その7。硬い表情をせず柔らかい表情をする。その8。綺麗に部屋を掃除する。その9。スケジュールに余裕を作っておく。その10。出会い方にこだわらない。その11。礼儀を大切にする。その12。社交性の低いグループとは距離を置き、社交性の高いグループに所属する。その13。相手の価値観や考え方を否定しない。学ばせていただくという姿勢で接する。その14。出会いに感謝して出会いを高めていく。その15。スマホを見ながら歩かない。その16。出会い目的で教室に通わない。その17。時間がないというセリフを禁句にする。時間があるという口癖を身につけて時間の可能性を引き出す。その18。団体で行動しない。一人で行動する。その19。恥を恐れず積極的に行動する。その20。ショックを受ける覚悟を持つ。ショックなことを言われても笑って受け流す。その21。出会いがないという口癖は禁句にする。出会いがないはきっといい出会いがあるに言い換える。その22。いい人ぶるのはやめる。嫌われてもいいという覚悟で自分を貫く。その23。 アプリや SNS の依存は注意する。いい出会いを求めるなら時間と労力をかける。その24。相手と会うときは誰かを連れていくのではなく1対1で会うようにする。その25。遠くまで会いに行くとき3時間もかかるではなくたった3時間と考える。その26。財布の中に年齢かける1000円分の現金を入れておき心の余裕を作っておく。その27。自分から付け付け交際犯には広い自慢をしない。その28。人に興味を持つ。その29。出会いの後はきちんとお礼をする。できれば当日中にお礼をする。その30。一瞬の出会いを大切にする。